11回のシリーズですけれども、今日は2回目です。
先週いなかったならばちょっと失礼します。ネヘミヤはエルサレムの報告を聞いて、それが
心に触れました。で、本当に誰かが果たしてこの廃墟となったエルサレムを気にしているでしょうかと。もちろんネヘミヤはとても気にしてたんです。そして彼が、ユダヤ人、エルサレムにいるユダヤ人のその現状を聞きました。まあ、とても、難しい厳しい質問ですよね。私たちは時々難しい質問を避けたいんですね。まあ、この答えを聞きたくないんです。でも彼はそれを聞いてとても悪い報告を聞いたんですけれども、そのために祈りました。涙を流して祈りました。そして、自分の、仕事立場を、そのリスクを犯してそのエルサレムに帰ってこの城壁を建て直すことができるか王様に聞きました。そして自分が祈りの答えを求めただけではなく、自分自身が祈りの答えになったんです。まあ、私たちが自分の信仰を考えると、あ、私はモーセのような人だというのは難しいですよね。まあ、とても奇跡的な方法で神様はモーセを召しました。またエリアとかダビデとか。でも私たちはみんなネヘミヤのようなものです。この本の中には、大きな奇跡とか大きな予言とかそういうものが出ないんですけれども、ネヘミヤは本当に普通の人でした。でもその必要を見て立ち上がって神様のために働きました。私たちも同じです。私たちの教会の中でも、もうその短期宣教に行きたいですと職場に、まあ、頼んだ人がいます。本当に勇気が必要ですよね。もうフィリピンに行って、個人の働きをしますというのは、勇気が必要ですよね。まあ、ネヘミヤは同じような、立場です。私たちも似てるような立場じゃないかなと思います。今日のテーマですね、この山が動き出す。マタイの21章21節にはイエス様が言われました。誠にあなた方に言います、あなたが信じて疑わないならば、あなたがこの山に向かって根こそぎ取られ海に入れと言ったらその通りになると。ネヘミヤが助けを求めていたんですけれども、本当にその助けが与えられようとしているんです。小瀬教会では私たちは、もう聖書全部もうそのまま順番通りに読んでますけれども、今日は、ネヘミヤ2章全部読みます。ちょっと長いですけれども、ネヘミヤ2章、これはこのストーリーの続きです。アルタシャスター王の第2の年に2、3の月に王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げそれを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことがなかった。そこで王は私に言った、あなたは病気でもないでもなさそうなのに、なぜそのような悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるのに違いない。私はひどく恐れて 大仁田、主よ、王よ、いつまでも生きておられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしてな、しないでいられようか。すると王は私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから、王に答えた。王様、もしもよろしくて、このしもべを入れてくださいますなら、私をユダヤの地に、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください。王は私に言った。王妃もそばめに座っていた。旅はどれぐらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私は王にその期間を申していると、王は心よく私を送り出してくれた。それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへ手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください。また王に属する御苑の番人アサフへの手紙を賜り、宮の城門の針を置くため、またあの町の城壁と私が入る家のために彼の材木を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。私は川向こうの総督たちのところに行き、王の手紙を彼らに手渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。ハロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった。ある時私は夜中に起きた。他の数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることを私誰にも告げなかった。また私が乗った獣の他には一頭の獣も連れて行かなかった。私は夜谷の門を通って竜の泉の方、糞の門のところに出て行き、エルサレムの城壁を調べると、それは崩され、その門は火で焼け尽きていた。さらに私は泉の門と王の池の方へ進んで行ったが、私の乗っている獣の通るところがなかった。そこで私は夜のうちに流れを登っていき、城壁を調べた。そしてまた引き返し谷の門を通って戻ってきた。しばらく続きますけれども、どうぞそれぞれで読んでください。2章です。ネヘミヤ2章です。神様の御言葉を読むだけでも祝福されます。山が動き出します。2章の1節2節、2、3の月にって書いてありますね。先週エレミヤが悪い知らせを聞いてから4ヶ月経っています。つまり、ネヘミヤが4ヶ月待ってるんですね。4ヶ月間、神様を待ち望んで祈っています。エルサレムの人々の悪い状況を聞いて、それについて4ヶ月祈り続けました。祈りから始まるんですね。でもこの4ヶ月の間は祈ってるだけではなく、いろんな計画を立ててるでしょう。いろんな、ことを調べて、この誰が助け人になってくれるか、誰に手紙を書くべきなのか、 このいろんな細かいところ全部調べて準備してるんですね。誰に聞くべきか、本当にこの王様と相談する日が来た時にもう準備がもう整ってたんです。ですからネヘミヤは信仰の偉人になるんですね。まあ、アブラハム、ヨセフ、モーセ、ヨシュア、エステル、デブラ、ダビデのような本当に信仰の偉人にの中に入ると思います。本当に彼が信仰によって行動しました。もう私たちは、同じようにネヘミヤのように彼らのように神様に信頼して行動することができます。一人の人が本当に神様を知っていて神様に信頼するならば、その人はこの世の中に大きな変化をもたらすことができます。ですからネヘミヤの信仰は私たちにとってとっても関係があるものです。まあ、いろんな教会でこの新しい街道を建てるときにネヘミヤから語るんですね。まあ、いろんな教会がもう教会を建てるときだけネヘミヤから説教するんですね。でも私たちは、私は物理的な教会を建てようとはしてないんですね。もう皆さんキリストの彼である皆さんのことを立て上げようとしているんです。そしてあなたもネヘミヤのようなものです。あなたは、キリストとの関係を持って神様に信頼しているならば、あなたはこの世の中に大きな、変化をもたらすことができます。信仰というのは、神様の恵みに対する、確信です。私の息子は、カリフォルニアで生まれました。そして、カリフォルニアにこの国立公園があるんですけれども、そこに大きな、岩とかあるんですね。人々が世界から集まってきてこの岩をもう登るんですね。もうクライミングするんですね。私たちは、この岩の上でもう登って遊んでいました。でも、この岩と岩の間にやっぱりもう隙間があったりして、そこから落ちると本当にもう死にます。もうでもこの岩を登るときにはやっぱり確信を持って自信を持って行動することが大事ですね。でその子供たちがもういつも私がもうただ確信を持ってこの岩の上歩きなさいって言ってたんですね。そしたら落ちないよって言ってたんですね。私たちはこの人生の中でいろんな危険があっても私たちは神様に信頼します。神様に確信を持っています。自信を持っています。ですから私たちは本当にこの勇気のある信仰を持ちましょう。ネヘミヤはエルサレムの城壁を建てるこのユニークな機会を与えられました。でこれはイエス・キリストを迎えるための実は大きな働きなんです。イエス・キリストがエルサレムに、本当にいろんな働きをしないといけないんですけれども、エルサレムが建て直されないとイエス・キリストは来ることができないんですね。で私たちは、建てるべき城壁、神様から与えられたその働きは何でしょうか。皆さんにも特別な働きが与えられています。この世代にあって、この時代にあって、それぞれに与えられている神様の働きがあります。聖書にはダビデは自分の世代において神様に仕えました。もうダビデは 自分の世代において神様に仕えて、それから亡くなったんです。で、私も亡くなった時に同じように言われたいです。ジョン先生は神様のために働きました。ですから主に使いましょう。私たちの世代において、私たちの時代において主に使いましょう。そういう評判を持ちましょう。そして皆さん、失敗することに、急いで失敗しないように。私は、海兵隊で訓練を受けた時にこういうことを学びました。でもヘブルの12章6節には、私たちは忍耐によって、また信仰によって神様の約束を手に入れるのですと。ですから時には忍耐が必要です。焦らずに、急がずに、忍耐深く待つことが大事です。私たちが、本当に時には熱心になりすぎて急いでしまって失敗をすることがあります。またこの伝道、アイカの中には、アイカの3章には、神の、慈しみは変わることがない、それは朝ごとに新しくされます。神様の真実は偉大なものです。主は私の受けるべき 分です。私の魂は主に、望みます。静まって主の救いを待ち望むことは良いことですと書いてあります。ネヘミヤは、王様の検釈官として、長年働いてきました。でも主の、働きをするためには彼は4ヶ月待ち望んで、じっくり計画を立てて進みました。で、本当に聖書的な信仰を持っているこの4つの、印。1番、あなたはいつも神様の栄光を第一にしているのです。自分が褒められる、自分のが認められることを一番大事にしているのではなく、神様の栄光を表したいという思いを持っていること。そして2番、あなたは神様の計画、神様のタイミング、神様の指示を、本当に待つことができるんですね。いつも自分の思いが先に出るのではなく、神様を待つことができる。これが信仰、聖書的な信仰ですね。そして3番です。神様の御言葉に従います。神様の御言葉を、聞き、この神様の御言葉を掴んでいる、小指は聞くこと、次の指は読む、次は、勉強する、また暗唱する、そしてまた、それを黙想する、そしてそれを実践する。本当に神様の御言葉をしっかり握るというのはこういうことですね。ですから私はいつも iPhone の中で、聖書の言葉をいつも聞いています。今の時代は、聖書朗読のアプリとかいろいろあります。いろんな、今の時代はいろんな聖書のアプリがあります。ですから聖書を読むのがもうどんどんどんどん簡単になってます。ですからぜひいろいろ工夫していつも神様の言葉を心に入れてください。4番目、あなたの中には神の喜びと平安があります。これは聖書的な、信仰ですね。そして神様を待ち望みながら、あなたの信仰が成長します。忍耐が成長します。人格が成長します。ヤコブの1章2節、私の兄弟たちはあなたがあらゆる、試練にあったときに、この上もない喜びだと思いなさい。なぜならあなたの信仰が試されるときに、あなたの忍耐は、全きものとなります。あなたが本当に、成長を成し遂げた人になりなさいと。もし、知恵に、欠けているものがいるならば神様に願いなさい。神様は、本当にエコ引きせずに、豊かに与えてくださる方です。 私たちは神の恵みの御座に近づく必要があります。本当に急いで失敗しないようにしましょう。まあ、私の人生でたくさん失敗をしました。まあ、海兵隊の中でもいろんな時に失敗しました。でも一つ私が失敗したなと思うことがあります。本当に、自分が行動するのは早かったなというのがあります。私は、子供の時に教会にいました。教会に行きましたね。で、私がはっきり分かりました。聖霊様に語られてイエス様を受け入れたいという思いが与えられました。もう心の中ではっきり分かりました。もう神様がジョン、私は本当にいるんだよって、あなたを愛してるんだよ、あなたとの関係を持ちたいんですよって語ってるのが分かりました。ですから私は本当に神様を体験したので、神様に応えたいという思いがあったんです。私はもうその椅子に座ったまま、はい、イエス様、あなた受け入れますと、私のその当時の私の教会は、礼拝の終わった時に招きの時があったんですね。このイエス様を受け入れた人が、信じた人が前に出てくるんですね。この前に出てきて、この招きをに応答して、この賛美歌を歌うんですね。まあ、イエス様を信じたい人が前に出てくるんですね。まあ、今この教会ではこのような招きの時を今は持ってないんですね。まあ、時間的な制限がありますので、まあ、以前はしてたんですね。イエス様を信じたら前に出てきて、またその賛美歌を歌って、その人をみんなの前で紹介するとかね。でみんながもうアーメンとその人を受け入れるんですけれども、でも人数が増えすぎてちょっと時間ないので違う方法をやります。私たち今の形としては、礼拝が終わったらスタッフが前にいますので、もうイエス様を信じたいとかね、相談したいことがあるならば誰でも自由に来ることができます。でも私は子供の時にイエス様、本当にイエス様は救い主だと分かった時に、もう前に行きますと。でその時に、隣に、私の兄弟がいました。マットさんですね。私は前に行くんだよ、一緒に行こうって彼が、はい行きますよって彼が答えてくれたんですね。だから二人で前に行きました。で、まあ、さっき言ったように、二人で前に行って、まあ、私が本当にイエス様を信じたこと、イエス様を受け入れたことを私は確信してるんですけれども、でも私の兄弟、まあ、マットさんが本当にイエス様を信じたかどうかわからない、はい、本当に彼が本当にイエス様を信じたのかなと思ってたんですね。今振り返ってみるならば、あの時は私はそのようなことは しなければよかったなと。彼が自分のタイミングで自分の本当に心にイエス様の促しを受けて、聖霊の促しを受けて、自分から進んで前に行けばよかったなと思いました。でも私はやっぱり神様の前で正しいことをしたいなと思うようになりました。ですから、もう慌ててしまって失敗しないように気をつけることが大事ですね。で神様に対する本物の信仰を持っているならば、心には冷静な心があります。もうこの冷静な心を持つことができます。私たちは主を待ち望むことが大事ですね。で実際神様をもし神様に待ち望むならば、じゃあどうしたらいいでしょうか。詩編の27編、主を待ち望め、 主はあなたの心を強くしてくださると書いてあります。また詩編46の10節、静まれ、私は神であることを知れと書いてあります。もう自分で本当に、ああ私はこれができるはず、あれができるはず、神様のためにこれをやりたいって、すごいやる気があるんだけど、急ぎすぎて失敗することがあるんですね。だから、時には静まって神様の前で待つことも大切ですね。私は実は、家事をしているときとか何か、作業をしているときに逆に神様にいろいろ語られることが多いんですね。なぜなら、もう人々と会話してないし心が静まっているので神様の声を聞くことができるんですね。また、箴言の3章5節6節、心尽くし主により頼め、あなたの悟りに頼るな、あなたの行くすべての道において主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると書いてあります。ですから主に信頼すること、自分の悟りに頼るのではなく神様に信頼することが大事です。神様のタイミングがあるんですね。それを信じることが大事です。また、フィリピ4章6節7節、何事も思い煩わないで、すべてのことにおいて祈りと感謝を持ってあなたの願い事を神様にしていただきなさい、そうすれば、人知をはるかに超えた神様の平安がイエス・キリストによってあなたの心を守ってくださると書いてあります。ですから本物の信仰の一つの、証拠というか印というのは、私は神様を待ち望むことができる。もう毎日忙しいですよね。でも時には立ち止まって静かになって神様の前に出て待つことが大事です。私は子供の時は、このみんながよく祈る環境ではなかったので、祈り方をもっと学びたいなと思いました。ですから私は祈ることを学んだときにまず、聖書をそのまま祈ればいいということを分かりました。詩編27編をちょっと読みます。これそのものが祈りになります。皆さんぜひ目を覆って、一緒に聞いてください。これ訓練です。祈りの訓練です。私たちは本当にどう祈ればいいのか分からないんですけれども、聖書をそのまま祈ればいいんですね。詩編27、私が祈ります。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私を怖がろう。悪を行う者が私の肉を、食らおうと私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私、主よ、あなたが私の砦、私はあなたにあって守られています。あなたにあって安全です。私の命の源です。私は恐れる必要はないです。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に追いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こってもそれにも私は動じない。主よ、私がもっともっとあなたのようになれるように、私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住まうこと。8節、あなたに代わって私の心は申します。 私の顔を慕い求めようと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。神様、私たちはあなたの御顔を求めることができるように。11節、主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せる者どもがおりますから、私を平らな道、小道に導いてください。また14節、待ち望め、主よ、大きくあれ、心を強くせよ。私が神様を待ち望むことができるように、私の心が強められるように、神様助けてください。私は神様を待ち望むことができるように、イエスの御名によって祈ります。皆さんどうでしょうか。27編は本当に素晴らしい祈りです。そのままあなたの祈りにすることができます。ですから詩編を読むことが、本当に祈りの訓練になりますね。多くの人は祈りを学ぶことも大事ですね。ネヘミヤの2章3節4節、私王に言った、主よ、いつ、王よ、いつまでも生きておられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでいられましょうか。すると王は言った、ではあなたの何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから、ネヘミはちゃんと待つ信仰がありました。でも次にこの願い、王様に願いを申し出す信仰もありました。これ勇気が必要ですね。王様の前で悲しい顔をしてはいけないんですね。王様の前に出るときに本当に良い状態で出ないと王様に怒られて殺されるかもしれない。ですからネヘミヤはとても危険な場所に立っています。とても危険な状態に立っています。もう本当にこんな状態です。もう、まずい結果になってしまうかもしれない。もうネヘミヤはこのような状態です。もう王様によって殺されるかもしれない。王様に怒られて殺されるかもしれないし、それとも神様の栄光を表すかもしれない。どうなるかわからない状態です。本当に今1節2節には、彼は王様の前で悲しい顔をしたことがないのに、今回は本当に悲しい顔をしているんですね。それで王様が気になったんですね。で、彼はひどく恐れたと書いてあります。彼が涙を流して4ヶ月も祈ってるんです。で、王様の前で悲しい顔をしたらもうダメですね。で、王様がもう突っ込んだんですね。あなたなんで悲しい顔してるのと。もう本当に緊張してたでしょうね、ネヘミヤ。もう王がいつまでも生きてられますようにと。でも、もう大胆に言いました。でも私の、先祖の町が廃墟になってます。だから、悲しまないではいられないんです。それで天の神に祈ったと。これは本当にもう早い祈りですね。でもこの、まあ、その場でさっと神様に祈ったとかでありますけれども、その前にももう4ヶ月の祈りがもう土台になってます。でももし彼が4ヶ月忠実に祈ってなかったならば、この4節の祈りはなかったでしょうね。 ネヘミは王様の前にいます。ですから王様は、ネヘミは自分からその思い煩いを王様に言ってはいけないんです。聞かれるまで待たないといけないんです。まあ、ここには天の神に祈ったと書いてありますけれども、これ一瞬のうちにやったんです。でもその場所でずっと長い間黙ってたら、このネヘミヤはきっと王様に疑われて、もう大変な目に遭ったかもしれません。でもこの地上の王様のと地上の王様と天の神様を比較するととても面白いですね。もう地上の王様は誘われないとその王様の前に出ることができないんです。しかし天の神様は私たちはいつでもキリストによって大胆に出ることができます。まあ、私たちはみんな罪を犯して神様から離れています。でもキリストによってその罪を許され、神様の前に出ることができます。イエス様の血潮によって私たちが許され、神様の義と認められ、私たちは義と認められ、もういつでも大胆に恐れずに神様の前に出ることができます。ヘブル4章16節、私は毎週祈ってます。ですから私たちは大胆に憐れみを受け、また助けを受けるために神の恵みの御座に進み出ようではないかと書いてあります。皆さん本当にイエス・キリストにあって素晴らしい特権を持っています。もうこの地上の王様だったらもう本当に恐れながらその人の王の前に出ないといけないんですけれども、私たちは神様の前で怖がる必要はないです。もう大胆に神様の前に出ることができます。キリストのおかげです。私たちは人間のその気分が変わります。でも神様の心が変わらない。いつでも愛を持って私たちを歓迎してくださいます。ですからいつでも早く神様の前に出てきましょう。5節6節王に答えた。王様、もしよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送ってそれを再建させてください。王は私に言った。旅はどれぐらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。7節、もしも王様がよろしければ川向こうの総督たちへ手紙を私に賜り、私がユダヤに着くまで彼らが私を通らせるようにしてくださいと。で続きます。8節、また王に属する、まあ、この御苑の番にアサフへの手紙も賜り、宮の城門の針を置くために、またあなたの町のあの町の城壁のと私が入る家のために彼が材木を私に与えてされるようにと。でも私の神の御恵みの御手が私の上にあったのでと。また18節にも、私に恵みをくださった私の神の御手のこと、また王が私に話した言葉を彼らに告げたと。でも、王様がじゃああなた何欲しいのかと聞いたときに、ネヘミヤはもう準備してた。どう答えるべきかもう全部分かってたんですね。もう準備してたんです。何が必要なのか全部調べてそれを求めたんです。その王様はそれを心よく受け入れてくれたんですね。もう、もうネヘミヤの願いははっきりとしてます。 5節のように私を送ってください、そして私にください、必要なものをくださいと。私たちもう、でもネヘミヤは遠慮してしまったらどうなったでしょうか。私たちはよく教会では修法に奉仕する人が必要です。このもう奉仕、もう子どものミニストリーとかこの働き、誰か必要ですと、時々頼む必要があります。でも私が勝手に遠慮して、やっぱり頼むのはどうかなと思って誰にも頼まなかったら大変ですね。まあ、その相手が断ればそれでいいんです。でも私たちが勝手に遠慮して聞かなかったら、これは問題ですね。ですから誰かに代わってノーと言わないで、その人が自分自身で断ること、それを待つことが大事でしょう。神様は私たちを求めています。私たちが立ち上がって、はい、主よ、私を使わせてくださいと答えるのを神様は待っています。19節、ところが、ホロン人 サヌバラテと、などなどいろんな人がこれを聞いて、私たちをあざきり、私たちを下げ進んでいった。お前たちの知っていることは何だ、お前たちは王に反逆しようとしているのかと。まあ、私たちは神様のために働きをしようとするときに必ずあざける人が起こるんです。もう、本当にあざけて笑う人が出てくるんですね。ネヘミヤは、数ヶ月かけてエルサレムに旅したでしょう。本当にまたネヘミヤがこのいろんなことを調べてやっと町に着いたんですね。人々を集めた時に、まあ、人々を集めて、さあこの町を建て直そうと立ち上がった時に、その、あざけて笑う者が出てきたんです。皆さんもイエス・キリストにあってリーダーなんです。皆様は神様の国にあってリーダーです。ですから神様の、力を持っています。神様の権威を持っています。だから、確信を持って神様のために大胆に進んでいきましょう。私はある、まあ、開閉の時にある、まあ、偉い人の秘書をしてたんですけれども、いつも、ある時に、その発表を準備している時にこの、人と長考と相談してたんです。でこの長考さんは、まあ、私は何とか何とか必要ですと言ったら、私それを一生懸命書いてたんです。もうでも本当にこの準備をするために、もうこの私のボスがすごい急いでたので、でもこの処理を完成するために将軍と喋らないといけないんですね。で私が夜の10時に将軍に電話したんです。私は夜の10時に将軍に電話したんです。で説明して、本当にこれこれが必要ですと将軍に説明したら、はい、分かりましたって出しますと言ったんです。まあ、私はこの将軍のために働いてたので、私は大胆にこの将軍に、もう夜の10時でも電話かけてお願いすることができたんです。でも私たちは霊的に言えば 神様の子供です。だからそれ以上の権威と特権を持っています。ですから遠慮する必要はないです。大胆に神様のために立ち上がっていいんです。で、人々がネヘミヤを嘲笑ったときにネヘミヤはこう答えたんですね。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなたにはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだと。ですからネヘミヤは3つのことを言ってますね。この町を建て直すことは神様の仕事だ。私の仕事じゃなくて神の仕事だ。私はただ神様に従っているだけ。これはもう神様の働きだ。そして2番目にはユダヤ人は神のしもべであることを知っている。もう私たちは神様のしもべなんだと、それを分かっているんです。そして3番目にはその嘲笑う者は神様の中には分け前がないことを知っているんです。私たちは神様の働きをするために召されています。神様の方法で、神様の場所で働きをします。そして脅しとかそういったものは、これは弱い人の使う方法です。ですからクリスチャンは人々を脅かしたり脅したりしてはいけません。これは弱い人が使う方法です。私たちはそのようなことはしません。イエス・キリストの権威を持っているので人を脅したりする必要はありません。この皆さんはどうでしょうか。あなたはどうでしょうか。あなたは神様のしもべで神様の仕事をしているでしょうか。それともあなたは神様の働きを見てそれを嘲笑っている人でしょうか。あなたはどっち側に立っているでしょうか。皆さん誰に使えるでしょうか。私は神様に使います。10月の11日と12日、リーダーシップのカンファレンスをします。これは、カンファレンス、リーダーシップのカンファレンスですね。リーダーシップとかまたこの、11日のカンファレンスは、ただです。しかし、12日は、自分の、なんていうかこの性格や賜物を発見するためのテストをしますので、少し、登録費が必要です。本当に自分自身をもっと深く理解したい、また、夫妻をもっと深く理解したいならば、この12日のこのセミナーがとてもいいと思います。お祈りします。天のお父様、私たちはここに座ってでもあなたに心向けます。あなたに答えたいです。私が子供の時にあなたに語られたように、ここにいる一人一人に語ってください。あなたはどれだけ素晴らしい方、もう一度私たちに教えてください。私たちは嘲笑うものではなく、あなたのしもべです。あなたに仕えるのです。あなたの権威を持っています。私たちはキリストにあるものです。今から、献金の時を持ちますけれども、あなたに応答することですけれども、あなたから受けた恵みの一部をあなたにお返しします。私たちの持っているすべてはあなたのものです。その一部だけをあなたにお返しします。あなたに感謝をします。